本日は小金井牧師より信仰の告白へ至る出来事とお題しましてメッセージをいただきます。先立ちまして、聖書の中心箇所を入江姉妹によってお読みいただきます。
本日の聖書の箇所はマタイの福音書14章22節から33節です。新約聖書マタイの福音書14章22節から33節です。それからすぐイエスは弟子たちを敷いて船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸へ行かせ、その間に群衆を返してしまわれた。群衆を返した後で祈るために一人で山に登られた。夕方になったが、まだそこに一人でおられた。しかし船は陸からもう何キロメートルも離れていたが、風が向かい風なので波に悩まされていた。すると夜中の3時ごろ、イエスは湖の上を歩いて彼らのところに行かれた。弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見て、あれは幽霊だと言って怯えてしまい、恐ろしさのあまり叫び声を上げた。しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。するとペテロが答えて言った。主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。ところが風を見て怖くなり、沈みかけたので叫び出し、主よ、助けてくださいと言った。そこでイエスはすぐに手を伸ばして彼を掴んで言われた。信仰の薄い人だな、なぜ疑うのか。そして二人が船に乗り移ると風が止んだ。そこで船の中にいた者たちはイエスを拝んで、確かにあなたは神の子ですと言った。
皆さんおはようございます。寒い日が続いていましたが、ほんのこうホッとできるような暖かい日も先週末にありました。また本当にこれからますます寒くなると同時に、まあ、春が間近になっている。梅の花はですね、もう咲く準備を始めていますね。本当に救い主なる神様の真実な手をですね、そういう自然界からも感じておられると思います。今日は嬉しいお知らせがあります。昨年末にクリスマスコンサートを行って、そしてここにたくさんの方が来られました。そこにですね、アンケートをいつも出していただくんですが、今年はアンケートの回収率がすごく高かったんですね。そしてそのアンケートの項目の中には、教会でやってるさまざまなプログラム、興味のある方、レターを入れてください、そしてお知らせ欲しい方、住所を残してくださいという欄があるんですけれども、その一番下には聖書に興味のある方、聖書を学びたいと思っている方、どうぞと言って、そこにですね、今回7名8名の方がチェックを入れて、そして5名の方がですね、住所をその中で残してくださったんです。さて、この人たちにどういうふうに案内することができるかなと思いながらですね、一番まあいいのは自分のペースで学べるのがいいんではないかということでですね、通信講座を考えました。こちらから一家を送ってテキストと、そして課題を送って、そしてそれを送り返してもらって添削して、次の課を一緒に添削したものと送り返す。なかなかですね、同じ場所に集まって顔と顔を合わせて教会に足を運んでとなると、ハードルがどんどんと高くなっていくんですが、まあ直接ダイレクトにこの通信講座を送ることで、どうかな、 どんな反応があるか、まあ、自分が学びたいとおっしゃったわけですから、そのようなことを送ったことで、まあ、憤慨する人は、まあ、いないだろうと思いましたけれども、そのような通信講座を用意してですね、山崎先生協力していただいて、一課ずつ用意して、あんまり日が経たないうちにと、先週の半ば、それを皆さんに郵送しました。するとですね、翌日、もうそろそろ届いている頃だろう、封を開けている頃だろう、どんな風にそれを手にしておられるかなと思いながら祈っていましたら、その届いた翌日、まあ、金曜日ですね、その中のお一人の方がもうすぐに、それをやってですね、郵送の返信用の封筒を入れてあったんですけれども、それに切手を貼らず自分で手で持って教会に持ってきて、くださいました。結構読む分量は あったんですが、それをですね、早速封を開けて読んで、そして書かれたんだと思います。その中の書いてある内容を読みましたら、本当に乾いて、でも何か勇気がなくて、そしてこのことに希望を出したけれども、その喜びのがですね、伝わってくるような内容、感想がですね、書いてありました。まあ、あとの4名の方、来週あたり届くかな、今週あたり届くかなと、まあ、期待しながら待っているんですが、どうぞ皆さんも覚えて、お祈りください。そのようにしてですね、あちこちに乾いて求めているけど、どうアプローチしていいかわからないという方が何人もいらっしゃるんだと思います。顔と顔を合わせなくても、文書であったり、トラクターであったり、書物であったり、そのようなところでも届いていくことができます。どうぞですね、この通信講座のために、祈っていただきたいと思います。やがて何回かやる中にですね、この礼拝の場に来れたらいいなということも願っています。まあ、私たちここにいるすべてのものは誰かが誘ってくれて、誰かがきっかけで、何かがきっかけで、ラジオでしょうか、書物でしょうか、また人でしょうか、何かがきっかけでイエス様と出会って、そしてこの場所にいるわけですけれども、イエス様がその宣教をなさったその時代、そこにもイエス様との出会いがあった人たちが、まあ、多くいたわけです。実際にこの肉眼でイエス様を見ながら、イエス様の言葉を聞いて、そしてイエス様と接していた人たち、しかしですね、イエス様を目にして、イエス様の言葉を聞いても、イエス様を受け入れた人もいましたが、すべてではありませんでした。多くのものはイエス様から去っていきました。まあ、今朝このマタイの14章を開きました。ここにはですね、ガリラヤ湖上で、対岸に渡ろうとした弟子たちが船で、その波に揉まれてですね、風に吹かれて、向かい風に吹かれて、なかなか進むことができなかった、そこを開きました。この少し前にイエス様に起こっていた出来事は、このバプテスマのヨハネの死だったんですね。イエス様がこの宣教に入る前に、荒野で叫ぶ者の声、今これから救い主がやってくるということを告げる、このバプテスマのヨハネ、イエス様とまあ親戚関係に、マリアとエリザベスは親戚関係にありましたが、何か同路者のような、バプテスマのヨハネは人でしたけれども、神の働きを担う、自分の道を開いた大切な役割を果たしたヨハネが、このヘロデ王によって首を切られてですね、殺されてしまった。そのニュースを聞いてですね、イエス様はどんな心情であったかと思います。寂しさ、辛さ、そのような思いを抱えながらも、それとは全くそれを意に関せず、群衆はですね、イエス様のところに押し寄せてきたんです。飢え渇いた群衆を見て、イエス様は自分の心情がありながらも、心の内がありながらも、その群衆たちを迎えました。そして神の国のことを語り、そしてここで5つのパンと2匹の魚の奇跡をなさるんですね。群衆たちをお腹いっぱい満たされて、そしてなおなおイエス様にこうもっともっと求めてやってくる。イエス様はこの時一人山に退いて祈りの時を思ったと少し前に書いています。皆が満腹して、そして皆がその満足して帰っていく。そしてイエス様は その後弟子たちをですね、敷いて船に乗せてガリラヤのこの対岸に送るわけです。群衆を返した後で祈るために一人で山に登られた。そして一人でしばし父なる神の御前に出ていたと。イエス様はいつもそのようにしてですね、自分を与え続けていました、この地上において。そして弟子たちはそのようなイエス様の心情を知っていたかどうか分かりませんが、イエス様に強いて船に乗せられて対岸のガリラヤ湖に行くようにと命じられて船に乗りました。弟子たちは夕方ベッサイダ方面の対岸へ向けて出発しましたが、夜中の3時になってもまだ向かい風で到着できずに船の上で悩まされていたとあります。先ほど読んでいただきましたところですけれども、22節からお読みします。それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸へ行かせ、その間に群衆を返してしまわれた。群衆を返した後で祈るために一人で山に登られた。夕方になったがまだそこに一人でおられた。しかし船は陸からもう何キロメートルも離れていたが、風が向かい風なので波に悩まされていた。すると夜中の3時ごろ、イエスは湖の上を歩いて彼らのところに行かれたと。夕方出発して夜中の3時まで、計算するとですね、9時間ほどの時間、9時間あったら十分海外にも行けるような時間ですが、そのような長い時間こぎ続けていました。ペテロやヨハネは以前は漁師でしたから、このガリラヤ湖のことをよくよく知っている人物でした。なかなか進まない。そして真夜中です。にっちもさっちも行かない中で、向こう側からですね、イエス様が歩いて来られた。ぼんやりと見えて、それが誰だかわからなかった、何だかわからなかった。そしてあれは幽霊だと怯え恐れて、叫び声を上げたって言うんですね。男の人の叫び声ってあまり聞かないと思います。女の人のような黄色いキャーという声ではなくて、おそらくのぶとい、低い、どういった叫び声だったでしょうか。叫び声を上げてですね、恐れたって言うんです。イエス様はそのように船の上で慌てふためく弟子たちを見てですね、言葉をかけられました。イエス様はこの恐れを抱いている人にかけられる言葉は必ず、私はあなたと共にいるという、元気を出しなさいという、そのような声かけをいつもイエス様はなさいます。イエス様は弟子たちに声をかけました。27節。しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。しっかりしなさい、私だ、恐れることはない。新約聖書には、元気を出しなさいと、私がいる、私だというのはエゴを意味、私はあるというもの。あのモーセがパロオの前に立つときにですね、丸腰で、かたやパロオは一世を風靡したエジプトの王、かたや自分はですね、片田舎から出てきた羊飼い、一体何ができるでしょうと言ったときに、エゴを意味、私はある、その名を告白せよと、同じ言葉を使いました。しっかりしなさい、私だ、恐れることはない。ここからですね、第一番目に見たいのは、主と共にあるとチャレンジが生まれるということです。主と共にあるとチャレンジが生まれる。イエス様は恐れる弱い者に対してですね、まず励ましを与えられます。しっかりしなさい、私が恐れることはない。 イエス様はいつもそのように私たちに接してくださっています。私たちが恐れを感じるとき、不安に思う、それは自分の力が及ばない、そのように感じているときではないでしょうか。どうしていいかわからない、どうしようもできない、先の見通しが立たない、そのようなときに私たちは不安を感じて恐れます。そのときにですね、イエス様はしっかりしなさい、私だと声をかけてくださるんですね。モーセがリーダーとして出エジプトから民を導くときにも、私だ、エゴエミ、私はあるとモーセを励ましました。自分を神と宣言する言葉をモーセに託したんです。またですね、この弟子たちです、イエス様が十字架にかけられた後、死んでしまったそのイエス様を思ってですね、ローマの権力もこの覆すような力強いイエス様の弟子であったことを、まあ、誇りに思っていた弟子たち、しかしイエス様はあの十字架にかかって死んでしまった、輝く将来を見ていた弟子たちはイエス様がまさか死刑囚となって十字架で死んでしまうなど、まあ、考えもしなかったんですね。思い描いていた輝かしい将来が跡形もなく崩れ去って、自分たちはこれからどうなんだろう、どうなるんだろうか。そしてイエス様を十字架につけたあのパリサイ人律法学者は今度自分たちにその刃を向けるんではないかと締め切って恐れていたときに、イエス様はこのところを訪ねてきて復活されたイエス様です。開口一番に言われた言葉は、平安があなた方にあるようにという言葉でした。中部の人がですね、イエス様のところに連れてこられました。4人の友達に連れられて屋根を破ってその天井から吊り下ろされたとき、イエス様最後この中部の人に向かって言った言葉は、子よしっかりしなさい、あなたの罪は許された、子よ勇気を出しなさいと言われました。長血を患った12年患ったこの女性がイエス様の身元にやってきて、そして癒されて、その娘がイエス様に癒された時、イエス様はこの娘に向かって言いました。しっかりしなさい、あなたの信仰があなたを治したのですと。娘よ勇気を出しなさいと。弟子たちも中部の人もこの12年間長血を患っていた人も、この日を境にですね、新たな一歩を踏み出す人生へと変えられていきました。チャレンジを握って立ち上がる力をここからいただきました。いろんな荷を背負ってですね、疲れ切ってイエス様を求めてくる人にイエス様がかけられる言葉は、しっかりしなさい、私があなたと一緒にいる、恐れることはないという力強い言葉でした。まあ、子供の時に何かを恐れるというのはですね、まあ、経験が未熟なだけに、この夜一人でトイレに行けない、怖い、物音がすると何かあるんじゃないか、まあ、そのような怖さですけれども、子供の時の恐れというのは大抵は物音がしたとか影が見えたとか怖くてトイレに行けないとか、何か得体の知れないものに対しての恐れです。ある意味単純で、大人になればなんてことのないものになりますけれども、大人になってから、この大人になるとこの恐れの種類というのは様々多様化していきます。物音や夜の暗闇やそのようなものに怖さはなくなっても別な恐れがやってくる。まあ、恐れという言葉を辞書で引くとですね、悪いことが起こるんではないかという心配、懸念、恐怖、不安とありました。 向かい風で進むことができなかった弟子たちに近づいてきたイエス様がはっきりと見えなかった。そして恐れて声を上げました。しかしですね、このイエス様がはっきりと見えたとき、はっきりと見ることができたら、問題よりも大きな神様を見上げる信仰というものがそこから生まれていきます。イエス様に出会って元気づけられて、元気づけられるとですね、今度はですね、チャレンジというものが湧いてきます。この時ペテロはぼんやりと見たイエス様、幽霊だと見て恐れて叫び声を上げた。しかしイエス様がしっかりしなさい、私は恐れることはないと声をかけられて、それがイエス様だと分かった時に、ペテロはですね、まあ、こういうふうに言うんです。28節、するとペテロが答えて言った、主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。主よ、あなたでしたら水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。皆さん想像できますか、このようなことを考える発想。もしあなたなら私にもこの水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。そんな発想は私の中にはないなぁと、ここを読むと思います。ああ、よかった、イエス様、どうぞどうぞ、船の中へぐらいはあるかもしれませんが、もしあなたなら水の上を歩いてはここまで来いとお命じになってください。臆せずに、こんな風に言うことができる。水の上なんか歩けるはずないのにですね、あなたなら水の上を歩いて来いとお命じになってください。ペテロの信仰はすごいなと思います。この発想です。さっきまで叫び声を上げていたんです。嵐に揉まれてですね、恐れおののいていたんです。誰が水の上を歩くなどと求めることができるでしょうか。今の今まで向かい風で進むのも困難でいたんですから、この時もこの嵐、風はですね、相当きつかったはずです。まあ、よくも大胆にですね、こんな風に言うことができたなと思います。さっきまでのペテロはどこに行っちゃったんですか。しかし、これがペテロでした。波の上を歩いているお方がイエス様で、イエス様がお命じになるならば、私もそれができる。ペテロのこのチャレンジをですね、イエス様が受け取ってくださったんです。お前何言ってるんだ。さっきまで怯えてたじゃないか。嵐見て、自分見て幽霊だと叫び声を上げてたじゃないか。そんなことできると思っているのか。そのようなことはイエス様はおっしゃいませんでした。笑いませんでした。ペテロのこの真剣な告白をですね。イエス様は言われたんです。来なさい。29節。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。イエス様はこのペテロに対して来なさいと言われました。来なさい。もし私たちが同じようにですね、主よ、もしあなたでしたらという信仰の土台の上に立ってチャレンジするようなものがあればですね、それがどんなに大胆なことであっても、水の上を歩くというようなものであったとしても、 そのチャレンジをしっかりキャッチしてくれるお方なんだなということをここから教えられます。まあチャレンジは良かったんですけれども、この時ですね、後が続きませんでした。一歩二歩、まあどのぐらい歩いて行ったでしょうか。船の中からですね、残された11人の弟子たちはその姿を眺めていたはずです。すごいことが目の前で起こっている。ペテロもですね、イエス様を見る方向に向かって歩いて行きました。ところがふとした時に風を見た。それで怖くなって沈みかけた。信仰によって奮い立って始めたこと、イエス様が来なさいと命じられて、チャレンジを持って一歩踏み出した、二歩踏み出した、進み始めた。道半ばで行き詰まるということがあります。来なさいとイエス様が言ってくれてもですね、応答する私たちが、そのお方から目を離して、別なものに目を向けて恐れの心を生じさせるならば、先に進むことができません。神様と共に始めたことが山あり谷ありの問題にぶつかったとき、来なさいと言ってくださった主ではなくて問題だけにとらわれるようになっていってしまいます。風を見てしまう。ですから第2番目、イエス様から目を離さない。イエス様から目を離さない。人は同時に二つのものを見れません。どちらか一つ。ペテロはイエス様を見ていたその目を外して風を見て、再び恐怖に陥って沈みかけてしまいました。30節から、ところが風を見て怖くなり沈みかけたので叫び出し、主よ助けてくださいと言った。そこでイエスはすぐに手を伸ばして彼を掴んで言われた。信仰の薄い人だな、なぜ疑うのか。風を見て怖くなったとありますけれども、風というものは見えません。吹いていることは分かっても、目に見えないもの、目に見えない風を見て恐れるというのはどういうことでしょうか。もちろん風が吹いているからこの波が逆立つ、また自分の風体にその風が触れる、まあ、感覚的なところで風が吹いているということは分かります。まあ、以前ですね、芦ノ湖、夏の朝早い時間に芦ノ湖に行ったことがあるんです。神奈川県には芦ノ湖という湖があるんですね。新年1月2日3日は箱根マラソン、箱根駅伝、日本橋、出てから箱根の山頂、そして元箱根にある芦ノ湖がゴールになります。あの芦ノ湖に行った時にですね、早朝このもやが立って風が吹いてたんです。でその湖面がですね、この白波に逆立ってですね、まあ、とても不気味な、少しこう怖さを覚えるような景色でした。風が吹いていて、湖はもともと波がないですけれども、風が吹くとですね、その湖面はこう波、波が逆立って、荒くなります。目の前に見ているはずのイエス様を見ずに、目に見えない風見て恐れたっていうんですね。それは実体がないものです。きっとこうに違いないという思い込みや勝手に恐れを自分のうちに生じさせてしまうようなもの、目の前にいるイエス様よりも 周囲のものに目を向けて自分の感覚というものを当てにしてしまうと、途端に沈みかけてしまいます。イエス様を信じる者、信仰者はですね、どんな時にでもイエス様をいつも見続ける以外に平安とこの勝利の道はないんですね。世に打ち勝ったイエス様のこの十字架の勝利を見上げていく、ただ一点それを見上げるだけ、それ以外に私たちがこの世にあってですね、さまざまなこの波に揉まれるようなことがあっても、それを乗り越え進んでいく道はその一つだけしかないんですね。ヘブル書の12章の2節、アウトラインにもありますので一緒に読みたいと思います。ヘブル書の12章の2節、はい、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びの家に恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び着座されました。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びの家に恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座に着座されました。私たちは志、チャレンジをいただいてですね、神様を見ながら踏み出していきます。しかし、ずっとそうであればいいんですけれども、またそうあるべきですが、続けていく最中に、この神様から目を離して、自分がそこに身を置く。自己中心的な考え方が忍び込んできてですね、そして沈んでいってしまう、そのような性質を私たちは持っています。いつもいつも主を認めていくならば、どんな境遇に置かれても何ら差し支えなくてですね、変わらぬ姿勢でついていくことができるでしょう。けれどもイエス様に向けていた目、その目をですね、状況や人の評価や何か物事、問題、それらに向けていくと、イエス様を認めることができなくなっていってしまいます。自分の視野が占めているものが何であるかということを、私たちは時にですね、立ち止まって自分自身を吟味する必要があります。そのような時にですね、イエス様は言われるんですね。いつも31節、そこでイエスはすぐに手を伸ばして彼を掴んで言われた。信仰の薄い人だな、なぜ疑うのか。イエス様はすぐに手を伸ばしてと書いています。わーっと溺れていくペテロをですね、見て、ほら言ったことか、お前疑い深いな、なんでもっとしっかり歩けないのか、なぜここまで来れないのか、そのようなことは一言も言わないんですね。イエス様、溺れかけていくペテロを見てすぐに手を伸ばして、溺れていくペテロの手を掴んで、そして言われたんです。決してその手を離さずに言われたんです。信仰の薄い人だな、なぜ疑うのか、なぜ疑うのか。ペテロは何を疑ったんでしょうか。あなたの置かれた境遇がどうであれ、常にイエス様を見上げて信頼し続けていくならば、主よ 上もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってくださいという信仰から生まれたチャレンジはずっと続いていくはずです。たとえそれが成し遂げる力が自分にはないということを見せつけられるようなことがやってきても、それは歩き続けることができるものです。なぜならばその出発点が自分ができるかどうかというところから始まったのではなくて、主と共にあるという信仰から始まったからです。チャレンジを受けて来なさいという声をはっきりと受け取ってスタートしてもですね、困難に出くわすと、あの時本当に神様は語ってくださったんだろうかという疑いがやってきます。どんなに確信を抱いて始めたこともですね、継続していく時にはいろんな局面に出くわして、その度に自分の力不足というものを見せつけられます。やっていけるんだろうか、できるんだろうか。そしてそのようなことはですね、私たちの心を萎えさせます。元気を奪い取ってゆきます。思った通りに進まない、そのような物事ばかりが目について、そばにいるイエス様を見上げることができない。状況を作り変え、ことを成し遂げてくださる主を見れなくなってしまう。来なさいと言われた手を差し伸べておられるイエス様、ぼんやりとしていってしまう。イエス様は沈みかけたペテロに向かって手を伸ばしてですね、彼を掴んで言われたんです。信仰の薄い人だな、なぜ疑うのか。イエス様はこの時ですね、どんな表情で、どんな声色でペテロに向かって語ったと皆さん想像されますか。まあ、そのイエス様像がですね、皆さんとイエス様との関係を表していると思います。眉間にしわ寄せてですね、信仰の薄いものだなと言っているかどうか。なぜ疑うのか。だからお前はいつもこうなんだ。まあ、決してそうでなかった。温かく包み込むようなけれども、そこには凛とした信仰によって歩むことを期待する主からのはっきりとした言葉、信仰の薄い人だな、なぜ疑うのか。疑わずに私を見上げなさいという励ましに満ちた、まあ、そんな言葉、眼差しではなかったかと思います。ペテロはですね、イエス様とその時その言葉を聞く時にしっかりと手を握り合わせていたんです。そのイエス様の力強い手、ぬくもりを感じながらこの言葉を聞いたんです。イエス様だけを見ていた目が別なところに移されると、再び困難の中に落ちるでしょう。問題より大きな神を見上げる信仰、これが生きて働く信仰です。私たちの生活の現場にはですね、いつも波風があります。その時波を見るのではない、まあ、ここでは風を見るのではない、来なさいと言ってくださったイエス様がおられたこの声を、またそのお姿を聞き分け見分けなければなりません。声を聞き続けるというのはですね、まあ、抽象的な表現ですけれども、具体的に言うならば毎日のデボーションです。朝に晩に御言葉を開く、そしてそこで語られる主の声を黙想する、味わう、反芻する、そして応答して祈る、主との交わり、 これが大切です。そして第3番目は、沈みかけたら主の助けを求める。まあ当たり前のように聞こえますが、沈みかけたら当然助けを求めるだろうと。しかしですね、沈みかけたこの信仰の危機的な状況で助けてと言えない人もいるように思います。礼拝の場から少しずつ少しずつ離れて世の中で過ごす時間が増えていく。どこか助けてもらわなきゃいけないと感じながらもですね、助けてという声も手も挙げられず、世の中のこの波に飲み込まれていく、そのようなこともあるでしょう。危機感を感じて助けてと求められる人は幸いです。ある人はそんな自分を受け入れたくない、諦めたくないという、認めたくないという人もいるかもしれません。あるいは自分に対して過信している、大丈夫自分はと過信している場合もあるかもしれません。まあペテロはどうだったでしょうか。主よ助けてくださいと叫びました。他の弟子たちも見ていました。かっこよくですね、イエス様のところまで歩きついてやったーと手を挙げられたらよかったけど、道半ばでズブズブとですね、無残にも沈みかけてしまった。無様な姿です。かっこ悪い、人の目が気になって、そんな自分を人がどう思っているのか気になってですね、助けてと叫んで求めることができない。まあ、そうではありませんでした。ここがですね、ペテロの素晴らしいところだと思います。まあ、単純というか実直というか、後で自分の力で這い上がるからズブズブと今は沈んでおこう、助けてと言わなくても自分で這い上がることができる。もしそう思っているならば、それは神様の前に傲慢なものではないかと思います。自分は助けが必要なものだという人はですね、自覚があるものはへりくだらなければその自覚を得ることはできません。自分は助けが必要なものだというへりくだりがないものがなければ助けを求めることはできないはずです。主を助けてくださいと他の弟子が見ている。かっこ悪いなんて恥も外聞もこんな時にはありません。主を助けてください、新約聖書はですね、私を救ってくださいと書いています。主を助けてください、私を救ってください、ここから引き上げてください。失敗しない人は誰もいません。失敗の現場で私たちは自分がどんなものであるかということを知らされます。そしてそれが失敗、自分がどんなものであるかという、そのような自分の足りなさを見せられた、無力な自分を見せられたようなことだけで終わるのではなくて、その場所で神様がどんな方であるかということを知ることにつながる人は、まあ幸いだと思います。まあ、バークレーという人はこう言いました。聖者というのは絶対に倒れない人ではなくて、倒れても立ち上がって前進する人だと。ああ、信仰の薄い人だ、なぜ疑うのか、イエス様が言われた。風を見て怖くなったんです。それで沈みかけたんです。イエス様はこのことに対して なぜ疑うのかと言われました。なぜ疑うのか。イエス様から焦点が外れるとき、イエス様以外のものに目を奪われるとき、私たちの心には疑いが忍び込みます。そしてその疑いは私たちの信仰をですね、深い湖に沈めてしまう力があります。疑いは良いものを何も生み出しません。この後二人は船に乗り込むと風は止んだとあります。32節、そして二人が船に乗り移ると風が止んだ。そこで船の中にいた者たちはイエスを拝んで、確かにあなたは神の子ですと言った。この一連のことを見ていたペテロだけでなくその弟子たちはですね、この船の中でひざまずいてでしょう、イエス様を拝して言うんですね。確かにあなたは神の子です。今まで弟子たちはこのようにイエス様を一同でですね、あがめたことは一度もありませんでした。これが初めて。マルコの福音書、同じ記事を読むとですね、こう書いています。彼らの心中の驚きは非常なものであった。というのは、彼らはまだパンのことから悟ることがなく、その心は固く閉じていたからであると。パンのことというのは5つのパンと2匹の魚の奇跡です。彼らの心はまだあの奇跡のところから悟ることがなく、その心は固く閉じていた。そのような状況の中でこのことが起こったんです。イエス様が5000人以上の人たちのお腹をですね、たった5つのパンと2匹の魚で満たす奇跡を行われたのは、ご自分が神の子であるということを表すためでした。エゴをエイミー、私が神であると民にその栄光を表すためでした。あなた方が待ち望んでいるメシアであるというメッセージを示しましたが、多くの民はこの場にいながら自分たちのこの世での生活を保証してくれるお方であるとイエス様を見ていました。すなわちローマ帝国の支配から解放してくれる、そしてこの世でこのイスラエルの国を再建してくれる王として、ローマのこの権威を払拭してくれるお方としてイエス様を見ていた。それ以上の期待は生まれていなかったんですね。弟子でさえパンの奇跡からイエス様を神の子であるということを悟りきれずにいた。そしてその後起こったこのガリラヤ湖上での出来事を通して弟子たちは、確かにあなたは神の子ですという信仰告白に導きました。私たちもまたですね、失敗の繰り返しの中にイエス様が神の子であるという信仰告白が深められていきます。これはマタイの14章、そして15章、16章と読み進めていくとですね、イエス様がみんな弟子たちに聞くんです。群衆は私のことを何と言ってるかで答えるんですね。いや、エレミアという人もいるし、エリアという人もいる、預言者の一人だという人もいますと。イエス様は弟子たちに聞くんですね。あなた方は私のことを何と言うかと。でペテロが答えるんです。あなたは生ける神の御子キリストですと、16章で。 するとイエス様はですね、バルヨナシモン、幸いです、私、あなたはペテロです、私はこの岩の上に教会を建てますと言われるんです。その告白に至る手前、14章でようやく弟子たちはですね、いろんな奇跡を間近で見てきました。このお方は素晴らしいな、素晴らしいな、でもその素晴らしいというその意味の焦点がはっきりとあった、神の御子キリストですという告白に至らしめられたんですね。この出来事を通して、私たちの日々の生活の中で果たしてですね、イエス様は素晴らしいお方だと知っていながらも、その中心的な部分、イエス様は生ける神の御子キリストですという信仰告白が私たちの中に芽生えているでしょうか。まだその辺がまだらでですね、私たちの生活を満たしてくれるお方に過ぎない、そのようなイエス様でいないでしょうか。その先にもっと素晴らしい、もっと御業をなされる、そして永遠の命を与えてくださった生ける神の御子キリストですという告白がですね、私たちの日々の生活の中に失敗を繰り返しながらも、そのような告白へと導かれていっているでしょうか。この弟子たちの告白の先にあったのはペテロ、岩、その上に私は教会を建てるというイエス様の言葉に続いていきました。私たちも先がわからないものです。明日がわからない、先の一歩がわからないというのは、嵐を、風を見るような恐れを身に受けることでもあります。足元が自分の目で確認できないような時でも、その目はただ一点イエス様を見つめて、一歩一歩ただイエス様だけを見て進んでいく時に、あなたは本当に神の子ですと、どんな時も言うことができる、告白することができるイエス様への深い信頼が気づかれていきます。そのような歩みを私たちもたどらせていただきたいと願います。今そのことを求めてですね、また今朝御言葉に照らされたところを告白して、今しばらくそれぞれで主の御前に祈りを捧げましょう。天のお父様、今朝もあなたの御前に礼拝を捧げられることを心から感謝します。私たちの手をあなたの義の手がしっかりと握ってくださっていることをありがとうございます。その手に握られながら、私たちはこの地での歩みを一歩一歩たどりながら歩んでいます。イエス様を見上げると言いながらも、時に風に目が奪われて、状況や問題や困難や人の評価やさまざまなところに心を奪われて、その湖に沈んでしまうようなものでありますが、あなたは助けてください主よと見舞いに告白を持って出る者の手をはっきりと握り、しっかりしなさい、私がなぜ疑うのかと引き上げ引き寄せてくださいます。 その数々の失敗を通して、私たちはあなたこそ生ける神の御子キリストですという信仰の告白へ至るものとさせていただきたいと願います。そしてその告白を捧げ続けていくたびに、あなたへの信頼が深まり、そしてあなたがどんなお方であるかという理解が深まり、またあなたが語られる御言葉がどのような意味を帯びているのかということを聖霊の助けによって解き明かされ、そしてその真理を握るものとさせていただきたいと願います。それが私たちの命の糧、どんな状況に襲われても揺るぐことのないしっかりとした土台を築く土台となっていきます。主イエス様、どうぞこの礼拝の場に集われたお一人お一人の生活の場において、また今置かれている状況の中において、今日はっきりと復活されたイエス様が自分の手を握り、恐れるな私だと言ってくださっているその御声をさやかに聞くことができるように助けてください。そしてそのお方と共にあるときに生み出されていくチャレンジを私たちにお与えください。自分の能力を見て始めるものではなく、主よ、もしあなたでしたらというその信仰によって始めるチャレンジを私たちが握って一歩踏み出していくことができるようにお導きください。それぞれの生活の場を、またこの尾上聖夜教会の歩みをあなたがそのように導いてくださることを期待いたします。愛する主イエスキリストの御名を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。